い、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく沢でございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、最近ちょっと気温上がってきましてですね、
はい、
ちょっと早朝の釣りを、再開してるんですけども、
うん、
実はですね、12月から去年のね、
はい、
15連敗という、15回行って釣れていないという、
15坊主ですね
15坊主ですよね、巨人去年えらい連敗してましたけど、
はい、
もうそれに匹敵する連敗とか。ほんで、今週から急に釣れ始めて、今、4回連続4連勝しまして。
ほうほう、あ、そうですか。
そうなんですよ。それでそれを釣ってるのをたまたま見た若者が、釣り方を教えてくださいと。
そちらでも師匠になりますね。
そうそうそう、嬉しいですよね。なんか教えてくださいなんて言われると。
そうですね、
こうやってこうやって釣るんだよってね、15連敗したことを言わずにですね、そうたまたま釣れてんの見て、いやだけど本当にだよな、そういう出会いがあるのも楽しいですし、そうそう、澤さんも最近なんか面白いことがあったとかいう話でしたけど。
まあ面白いというかね、ちょっと大きいね、執着が見つかりましたね。まあ、ブログにもねちょっと書いたんですけど、音、サウンドですね。
サウンド、はい、
それに対する執着がね、かなり大きかったんですよね。
澤さん、そもそもミュージシャンやし、音質、音質にこだわりありますよね。
そうですね、ここでリバーブ効かしてね、低音域をもっと広げてとか
ね、専門的なもんですよね。結構
こだわりでこうライブなんかもやってたんですけどね。
はいはいはいはい、
だから音にね、まあこれなぜかっていうと、DVD プレイヤーがね、壊れて、
そうですか、
それで新しい、はい、プレイヤーを買って、
はい、
その新春を売り出しのね、安いやつなんですけど、それに変えたら、そのステレオスピーカーのね、
はい、
つなげるジャックがついてないんですよね。
ついてない、出力端子がついてない、
出力端子がね、スピーカーにつなげるやつがね、ついてないんですよね。
どうするんですかそれ。
だからもう、そのせっかくのスピーカーがね、もう死んじゃいましたね。
ああ、スピーカーあるのに、つながれへんと。
そうなんですよ、はいはいはい、そこでこう自我がわいわい騒いで、
はいはいはいはいはいはい、
なんで端子がないのとかね、もうこのスピーカー死んじゃったじゃないのとか、
ああ、そうか、普通確かめませんもんね、いちいち。
そう、もうついてるもの
と今時ついてますもんね、出力端子って。
そうですよ ね、
ステレオでちゃんと、
なんでないのっていう感じでね、
それで浄化やってみたんですか。
それでね、その音に対する浄化をね、やって、
どんなんだと、どういう浄化があります、そういうのって。
だから要は理想の音で聞かなくてはいけないとかね。
はいはいはい、リバーブかかってなきゃいけないとか、
そうです、
ステレオじゃなきゃいけないとか、
ウーハーで低音を聞かさなければいけないとか、まあ、そんなんいろいろあるわけですよ。
要は当たり前になってたんですもんね、それが。
そうです、だからもうその音が当たり前で聞いてたのが、
ドーンと下がる、クオリティ下がるわけからね、
突然それがなくなっちゃったんで、
はいはいはい、
自我の騒ぐこと、
そうやね、大体そうですよ。そのまあ僕ら人間って老化していくわけで、減少ですからね、いわゆるクオリティ高いじゃないですか、若い頃って。
そうですね、
息切れもしないし、若い、まあ、肌ツヤツヤしてるし、もう朝まで徹夜したって平気やし。
そうなんですよ ね、
一生ぐらい飲んでましたしね、お酒は。
そうそうそう、
それがどんどんどんどんできなくなってきて、もう今やね、 目も見えない。もう目も、そう、細かい字は読めないし。
もう、還暦超えると本当実感ですよ。
ねえ。もう僕も初老やって自分で自覚してるけど、うん、だから、最初できてて、どんどんできてく、できなくなるっていうのは、やっぱり人間にとっては辛いですよね。
そうですよね。
自我にとって辛いというか。うん。うん、せやけど、それを受け入れると、
はい。
澤さん、さっき音の、受け入れやったけど、うん、もう受け入れてしまったらもうそれはそれで慣れてくるわけですよね。
そうです。あ、うん、もうね、うん、聞けるだけいいじゃないのっていう感じですよね、
うん、そう、音が聞こえてるやんかと。
そうそうそう、
それも何言ってるか分かるやんかと、DVD の映画、例えば映画とか、
そうね、
セリフがちゃんと分かるわみたいなね、うん、ほんで気にならなくなってくるんですよ。
そうですね、
うん、
それこそそれになれるんですよね。
そうそう、
うん、
でほんま同じことでも受け入れたら安楽やし、
うん、
抵抗すらっていつまでたってもなんだろうな、ストレスを抱えつつ、
うん
うん、いつもいつも音が気になって、
そうですね、
ね、そういう映画でも楽しめないってなるんで、
う
ん、
そうそうそう、
ほんと心一つですよね人間って。
本当ですね。よくね、あちらさんが言うね、うん、その言われてる、うん、
はい、
あの自我のさじ加減、
はいはいはい、うん、
まさにこれですわね。
そうやね、
うん、
うん、だからいつまでたっても今日ちょうど本編でもそんな話しますけどね、
はい、
うん、その、うん、本当にこう思い込みが作ってる現実っていうかな、
うん、そうですね、うん、
だから思い込みやからどうにでもなるっていう話ですよね。
うんうんうん、
うん、うん、DVD を変えようとあっても変わらないわけですから。
そうですね、
うん、じゃあ何変えるって言ったら心を変えるしかないわけでね、
うん、
うん、そうすれば現実も変わるよってことなんで。
そうですね、
はい、ぜひね本編もちょっと詳しく話しさせていただきたいと思います。
はい、
はい、それとですね、もう春ですよ。あ、
そうですね、
まだ寒いけどもあと2月も残すところ2週間と、はい、いうことで、もう3月ですからね。
早いですね。
あっという間ですよね、うん、3月のね、ヨシさんの大阪でやっている SBC グループレッスン、日程が来たのでお伝えしておきます、はい、3月は、11日の日曜日、日高のね、セミナーやらせていただいた、枚方市立老人福祉センター楽寿荘というね、行かれ来ていただいた方もなかなかね、このええー、ところにあるなみたいな、
あ、
ちょっと他にありましてね、
うん、
うん、いい感じのとこなんですけども、もう一つは3月25日の日曜日ということで、はい、ね、名古屋から来ていただいて、いろんなあっちこっちから今全国から来ていただいてるみたいで、
あ、すごいですね。
はい、なかなかですよ。だからね、こうやってずっと2回やっていただいているので、もうすっかり定着してきたということで、まだ行ったことないよという人はぜひぜひ一度、グループレッスンをお受けいただければなと思います。ということで澤さん、本日もよろしく
お付き合いください。よろしくお願いします。
どうもよろしく、どうぞ。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、昨年離婚して子供を連れて実家に戻ってきました。母は歓迎してくれたのですが、父は早く自立するように言ってきます。態度が冷たいので悲しくて涙が出てきます。親なら子供を受け入れるのは当たり前だと思いますが、これも観念なのでしょうか。
はい、ありがとうございますね。親なら子供を受け入れるのは当たり前、
うん、
これも観念なのですかということなんですけども、
はい、
これは全くその通りですよね。
うん、
僕ね、関連浄化と出会ってほんまに良かったなと思うのは、
はい、
これ一切この迷わなくなった、
はいはいはい、
うん、例えば 99% が観念で、
うん、
たった 1% が真理である、
うん、
なんてことになっていたらですよ、
はい、
未だになんかこの真理という刀をこう握ってね、 ブンブン振り回してたんじゃないかなと。
うん、
100%金やと、ということがもう分かっちゃったので、
はい、
全くどっしり落ち着いてしまったんですけども、
うん
うん、これね、たまにこのしっかり信念を持ちなさいっていう方がいらっしゃるんですけども、
はい、
僕これ逆だと思うんですね、信念握っているとね、逆風が吹いてくるというか、
はい、
本当は風なんて吹いてないんですけども、
はい、
本人がそう感じてしまうんですよ。
そうでしょうね。
うん、ですからこの M さんの場合でしたら、親なら子供を受け入れるのは当たり前だと、
はい、
離婚したばっかりの子供にパートを進めるなんてひどいじゃないかと、
うん、
お前なんか死んでしまえばいいな、書いてませんけどね、そこまで、
ね、
涙みたいな感じだと思うんですけども、
うん、
あのね、自我は、
うん、
とにかく尊重してほしい、
はい、
これももう基本中の基本なんですね、
うん、
自分に共感して大切に扱ってくれる人は正しい人であって、
はい、
それ以外は間違ってるとみなします。
うん、
うん、男性あるあるというか、なんだかよく分からへんけど奥さんの機嫌が悪いなんてことが
ありますね。
たまにあると思うんです。で、まあいろんなこと原因があるんでしょうけども、
はい、
よくあるのは、我々男性が、まあ、相手の話に共感していなかったからとかね、共感してくれなかった、
うん、
イコール、
はい、
否定されたなんですよ。で自我は解釈しちゃうんですね。
そうですね。
でも、実は我々否定してるわけではない、
うん、
単純に共感という感覚がやってこないだけなんです。でどこに共感していいかよくわからない、これ感覚なんですね。共感、
そうですね、
共感の感は感覚の感ですから、だから男性とはまあ傾向的にはこの話の焦点は一体どこにあるんだろうと、
はい、
考えてしまうわけですよね。あれどこやん、結局何の話なんやろっていうね。もしね、問題事があんねやったらもう解決策を見つけてアドバイスしたいと、思うんですけども、相手が望んでいるのは解決ではなくて、
うん、
受け入れなんですよ。
はい
はい。僕まあ個人セッションやらせていただいてるんですけども、
はい、
関連上下の個人セッションでもですね、うん、解決策なんか望んでいないっていう方も結構いらっしゃる。とにかく尊重共感、私を受け入れて癒してほしいというね、まずこれがあるんですね。でね、これがね、まあ、実に難しいところなんですけども、
はい、
例えば親なら子供を無条件に受け入れるべきですよねなんてね、聞かれるとこれ嘘つけないんですよね、やっぱり。
そうですわね、
そうですよそうですよって言ってたら、まあ喜んでいただけるとは思うんですけども、関連上下のセッションにならないわけですから、いえそれは観念ですよと、
はい、
答えるしかない、そうするとですね、足立に否定された、あいつも父と同じように冷酷な人間だってね、ことになるわけでございまして、僕いろいろ散々言われておりますので、
はい、
僕自身はどう思われるがもう気にならない、でもね、せっかく苦しみの原因に気づくチャンスが目の前にあるのに、これもうちょっともったいないなと。
そうですね、
せっかくセッションでね、まで、やるわけですから、できたらなんか気づいていただきたいというか、でね、なかなか自己浄化ってこの難しいというか、こう狭き道だななんてね、こう10年になりましたけどね、
はい、
思うわけなんですけども、これなぜかというとですね、
はい、
この自我はこの本当のことを知りたいわけではなくて、気持ちよくなりたいんですよ。
はいはいはい、そうですね、
ここなんです、結局ここなんですね。本当のことを 知りたいなと思ってないですね。気持ちよくなるんだったらそれ本当のことを知りたいよという感じ。嫌な気持ちになったら本当のこといらないみたいな感じなんですけども、だから、ね、自我が大切にしている信念こそが、苦悩の原因である。
そうですね。
さっき言ったサラウンドシステム、澤さんのその素晴らしいサウンド、ディレイ聞いてね、ステレオガンガン来てる好みの音みたいな、それが苦悩の原因だったじゃないですか。
そうですね、
結局そうですよね。だからこれなんですね。ですからここに気づけばあとは本人がそれを手放すかどうかの話になってくる。
そうですよね。
それだけなんですね。ですから M さんは親とはこうあるべきだという観念と、実際そうではない現実のギャップに苦しんでいる。ですから、僕のような第三者が M さんに共感してね、お父さんの行動を批判したところで、苦しみの原因って変わんないじゃないですか。
そうですね、
そのままですよね。一時的にね、承認されたということで気が楽になるかもしれないけども、またね同じ苦しみやってくるんですね。
そうですね。
するとね、また共感していただくためにその話を聞いてくれる人を探すんですよ、自我って。あれこの人なんか同じ話してんのやろと、もう3回目やでみたいなね。こんな経験したこと皆さんあると思うんですよ。
そうですね。
何か言うやろっていう、
僕ありますよ、
ね、誰もがあると思うんですけど、1度や2度はね、これはね共感や同意って一時的な快楽になるから、でもしばらくすると消えてしまう、だから同じ話は終わらないんですよ。ずっとその同じ話をして共感してもらって一時的に気持ち楽になる、でまたそれ消えてしまう、でまた誰かに同じ話する、でもそれ覚えてないので、何回も何回も同じ近もう身近な人も同じ話聞かなきゃいけないというね、そういうまあ仕組みというかな。
そうですね。
そうなんですね。でね、もう苦悩の原因はこれ何度も申し上げておりますが、外の世界にはない、自分の中にあるんですね。
そうですね。
ですからこれ幸いなんでございまして、もし外にあるんであればこれどうにもなんない。でも、自分の中にあるから本人がその気になればいつでもどうにでもなるんですね。
そうですよね。
そうなんです。だからね、親なんだからっていうね、観念を手放せば、多分ですけどすでに受け入れられていることに気づくはずなんですね。
はい。
だって、寝食を提供してくれる実家があるなんて本当はありがたい話ですよ。
本当そうですよね。
離婚しました、帰りますって言って、お帰りでね、そんなありがたい話でございましてですね、自我はねやってくれていることには当たり前、それは当然だと。でもそのやってくれないことにスポットライトをいつも当てる習性があるんですね。だから、99% やってくれてて 1% やってくれなかったらそれはもうその親はまあ言ったら、冷酷だみたいなね。99% はもうないことになっちゃうと。
そうですね。
だからこの辺が自我の習性を、しっかりとこれはまあ忘れないようにしたいですよね。
そうですね。
はい、
本当にそこにもう気づくか気づかないかですもんね。
ここだけなんですけどね。本当だからね、金城会の目的は受け入れです。こうあるべきだという観念を手放していけば、現実とのギャップがなくなっていくわけですから、その分苦しみもなくなる。
そうですね。
ね、先ほどの、DVD と一緒ですね。DVD レコーダー、もうこれはギャップがなくなったんですよ、そのいい時の音とね。
そうですね。
浄化することによって、もうこれもこれはこれでこれやなと。
そう、
そうするとその苦しみっていうのなくなっていって慣れてくるわけであって、まあ再三言っておりますけど、自我が欲しがってるポジションっていうのが、いいですか、これ忘れないでくださいよ。正しさと被害者、このポジションをキープしたがっているんです。そしてそのためには自分に共感してくる くれる支持者がどうしても必要になってくる。
そうですね。
だから多くの場合はですよ、うん、加害者には直接訴えないんですね。
はいはい。
本人がいないとこで批判するんですよ。
うん、
だから選挙の街頭演説みたいなもん、
はい、
本人には言わないんですよ。
うん、そうね。
うん、例えば、野党が与党の悪口を言う、直接言っても仕方ないじゃないですか。お前らはこうや、どうや、こうやとかって。それは国民に言うことによって自分たちが上に上がっていくわけですから、
うんうん、
これも全く字が一緒なんですね。
ああ、そうですね。
うん、だからね、本人に言わないんですよ。陰で言う、
う
ん、そういう性質がありましてですね、
うん、
ですからね、自我は間違っている人間っていうのと加害者を手放すつもりは毛頭ない。
はい、
うん、これがですね、現実が変わらない理由なんですよ。
うん、
苦しい苦しいと言いながら、
うん、
あなたは何も捨てる気がないのだ、
うん、
梅道元。あ、こんな映画のセリフありましたけどね。
そうですね。
あんた苦しい苦しい言うてるけども、
うん、
全く捨てる気ないじゃないかと、
うん
うん、ところが本当の話でございまして。
そうですね、
まさにその通りと、
うん
うん、ですからね、本当の変化ってね、この自覚から始まる。
はい。
そもそも自我って変わる気がないんだと、
うん
うん、変わりたい変わりたいと言いながら手放すつもりは全くないと、
うん、
まずこれを自覚する。
はい。
うん、自覚すると客観的に自我眺めてますから、
うん、
こっからのじわじわ変わり始めるんですね。
うん、
ですからね、もう選挙演説やめた方がいいですよ。
そうですね、
あの人はって。
ええ、
実はこういうことをやっていましたみたいな、
うん
うん、私は正しい被害者でございます言
う
て、
うん、
でみんな絶対共感しますよ。あ、それも儀式ですからね。
はい、
あ、逮捕そうなのって言いますからね。それでまあ、でも全くそれって現実が変わってこないと。
はい。
周りは間違っている人だらけ、
うん、
敵だらけ、
うん、
だからね、本当に変わりたいんであれば、自我をこのまず客観的に見る、でね、自分を丸ごと受け入れてくれる人なんてこの世界にいない。自分だけなんですよ。
そうですね、本当に
本当にそうなんですね、うん、ですから、もし外の世界に理解者を探そうとすると、
うん、
そんな人はここにいませんよと、
うん
うん、いう現実がやってくる。
はい、
はい、ですから、もう先ほどの何お父さんの冷酷、
うん、
ただそろそろパート始めろよと、うん、いうそれが冷酷な、父親になるんですけども、
うん、
だからそれが現実ですよね。
そうですね、
そんな人はここにいませんよという現実、うん、さて、M さんのように親子関係に苦しまれている皆さんはですね、親子の観念、ね、うん、親とはこうあるべきだ、子供とはこうあるべきだと、
はい、
いう、こう信念を持っていないかを内観してみてください。いろいろあると思います。
うん、
うん、まあ、なん、まあ、そういうマニュアル本も出てるぐらいですからね。
ああ、そうですね、
ね、
う
ん、親を、子供の育て方とか、
はい、
親はこうあるべきだとか、
うん、
まあ、それを別にそれをダメだということはないんですけども、結局そのギャップに苦しむことになるよと、いうことですので、もう苦しみたくないなっていう方は内観して観念浄化、この完全版のリストでね、浄化してみていただきたい。
はい、
ね、
それが一番の特効薬ですね。
早いですね、それ、うん、早いんですね。で、はい、親子の自爆ってこれもう言ったらバトンがずっとこのご先祖様から、結構受け渡ししてきているので、かなり強固な観念になっているはず。
そうですね、深く張り込んでますね。
それも疑いようのないぐらい、うん、
はい、
うん、こうあるべきだっていうね、だから1回でもう全部消えますよってことにならないかもしれへんけども、
うん、
シャカシャカこう削り取れていくので、その分ね、解放されちゃうともうびっくりするほどお気楽になります。
うん、そうですね、うん、
ですのでね、もう自分の子供にそのバトンを渡さない。
はい、
うん、もうここで終わらすんだと、 苦しみのバトンはみたいなね、そんな感じでね、ぜひやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。